TRF 寒い夜だからでした。
はい、
今年行われた野外ステージの映像を見たんですけど、うんうん、30年という月日を感じさせないステージ、もうそのままの TRF がまだいるんです、うん、かっこよかったです。で、私の中でこの30年前の当時ショートカットショートヘアが似合う方、うん、このゆうきさんと内田ゆうきさん、
う
ん、
はい、
真似して切りました、うん、似合わなかった、
はい、そうなの？
そうなの。もうとってもヘアスタイルも衣装もいつも全身すべて素敵だなと思う、うん、このボーカルのゆうきさん、また曲もね、いい曲ばかりですね。この1曲を聴いてください。この1、今回は冬の歌でした。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
リモートでの登場です。田中とさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい。
師走です。
はい、12月です。
ね、寂しいです。ではでは、リモートで田中とさんと武美さんと一緒にこのコーナーから参りましょう。田中とのアーティストピックアップ。毎回一組のアーティストを取り上げてお送りしています。今夜はどなたでしょうか。
はい、今回はですね、あさってがジョン・レノンの命日ということで、ジョン・レノンピックアップしたいと思います。1980年12月8日に亡くなりまして、40歳でした。今回45回目の命日になるということなんですが、私高校1年生の時だったんですよ、うん、自宅の前でこう射殺という衝撃的だったので、すごくこう印象に残ってるんですけど、田中さんはどうでした、この時は。
そうですね、亡くなったっていうのは知ったんですけども、どうだったかな、
まだ小学生
てたのかな。そうですね、でもそれでも知ってましたよねぐらい、結構
まあ本当にね、大騒ぎというか、すごかったですからね、やっぱりね、
はい、
うん、ユキはまだね、生まれて間もないぐらいでしょ。
なので、過去の大きな事件っていう番組では、見てたんですけど、まず亡くなり方も悲しいですし、あと場所もそうですし、いろいろなことがね、あまりにも衝撃的ですよね。
なんかね、ジョン・レノン、ね、よく言われると思うんですけどね、あのままこうもし生きてたら、どんなこうミュージシャンとしてね、いろんな曲を多分こう世にね残してくれたんじゃないかなと、もっともっと残してくれたんじゃないかなって思いますけど ね。
アーティストとしてすごかったですよね。ひどいことをしてくれましたねって本当にこういうね、
まあ
思っちゃいますね。
このジョン・レノンの自宅って、俺夢見たことあって、ジョン・レノンの家に自分がいて、湖みたいなのがあって結構広くて、で奥に小屋があって、見たこともないのになんかそういう夢を見たことがあるんで、本当はどんな家だったのかなと思って今気になって。
ジョン・レノンは登場しないの？
登場しないですよ。ただジョン・レノンの家にいるっていう感じなんですよ、自分が。
で俺田中アトとかって
話もしてないんですよ、特に。
で会ってないから、
はい、それでなんか、ああここがジョン・レノンの家だったんだなみたいな夢を見たことあって、で結構リアルだったんで、それが本当の家と近かったらすごいなと思って今思い出して話してしまいました。
あ、田中アトさん、
はい、
実際にはニューヨークのアパートだそうです。
はい、ああ絶対違うんですね。
どこだろうそれ。田中アトさん、
ね、夢に湖とかなかったと思うな。
絶対ないですね。もうすごいでかい庭があって、奥に小屋があってだったんで。
もしかしたらもう一箇所そういうところがあったのかもしれない。
誰かと間違えてる。
いや、まあ夢ですからね。
まあ夢ってそんなもんですよ。
まあまあね、
私なんて子供の時、長野のおじいちゃんの家が秦野の家の目の前にあったりとか、わけわかんない。
あ、
なるほどね、うん、私なんかよく空飛んでましたよ。
あ、
小学生の頃見てた夢で
私あるそれも。しかも地面すべすべのところ飛んで
る。高く飛べないの。はい、まあ、今回はですねそんな我々3人がジョン・レノンの代表曲を紹介したいなと思っているんですが、
うん、そうか、紹介してなかったですね。
そうですね、うん、私はですねユッキーと田中アートさんがジョン・レノンのミディアムテンポのね、こうちょっとバラードな感じの名曲を選曲するんじゃないかなと勝手に、はいはい、思いまして、
ドキドキ
こうジョン・レノンが大好きなロックンロールナンバーをあえて選曲をしようかなと思いまして、ペギースーをかけたいと思います。ジョン・レノンはね、もうもともとエルヴィスやチャック・ベリーなどなどロックンロール大好きで、ソロでロックンロールのカバーアルバムも出してるんですよ。これ、はい、あります。
あ、左手にアルバムジャケットを持っておりますが、
はい、
おー、
こういうね、もう全曲みんなが知ってるようなオールディーズというかロックンロールのスタンダードナンバーをカバーしてるんですけど、うん、その中の一曲でバディ・ホリーのペギー・スー、この曲も収録されてるんですが、このジョン・レノンバージョンのペギー・スー、アレンジめちゃくちゃかっこいいんですよ。バディ・ホリーのペギー・スーももちろんいいんですけど、もう私はこのジョン・レノンバージョンのペギー・スーをおすすめです。
9曲目、
はい、
アルバムの
そうなんですけど、
ジョン・レノンロックンロールというアルバムの、
そうなんですよ、うん、私もねこのジョン・レノンバージョンのペギー・スー、ミュージシャンだった頃にライブでやったりもしました、うん、そんな思い出の曲なので聴いてもらいたいなと思います。ジョン・レノンでペギー・スー。ペギー・スーでした。田中さん知ってました？この
曲は知ってましたよ。
あ、かっこいいよね、これね、は
い、かっこいいですね、
うん、そうそうそう、
もうあれし、ビートルズとかもジョン・レノンとかも全てあるんですよ、うちには。
ああ、
うちの母親が大ファンなんです。
お母さんが大好きなんだそうだそうだ
そうだ、武道館のライブを見に行かれたお母さん。
そうですそうです、
すごい、ね、それはすごい、
すごい、
はい、
ね、もう映ってるって言い張ってましたね
あの残なんですか、ビデオ、テレビ、
テレビの、ね、映像に、
そうですね、
じゃあ田中アートさんのお母さんにお会いすれば間接ビートルズですね
そんな人いくらでもいるんです
今日はですね、武見さんのアルバムの中から1曲お送りしましたよ
そうそうですね、はい
田中アートのアーティストピックアップ、今日はジョン・レノンさんをお送りしています。続いては私ですね。
はい、お願いします。
私の中でジョン・レノンさんはビートルズの時代を直接知らないので、先ほどもねお話出ましたけど、やはりソロとしての活躍が印象的だったんですね。で、中でもベトナム戦争ですかなどなどのこの時代背景があると思いますが、平和を訴えるということと、人と人とのつながり、愛というんでしょうかね、それを訴えるアーティストという、もう私もそうなんですけど、多くの人のイメージにあるような気がするんですね。で、特に小野陽子さんとの出会いですか、 ファンの方々にはいろいろ意見があるようなんですけれども、そこから愛や平和を訴える姿が顕著というか、さらに強くなったような、お互いに影響し合ったというか、そんなことを言う方が多いような感じがしました。そこでそんなジョン・レノンさんを代表すると思う大ヒット曲、これは外せないですね。イマジン。ジョン・レノンさんでイマジンでした、
はい、もうジョン・レノンというとイマジンっていうのがやはり一番みんな ね、イメージするんじゃないですか ね。
で、前回のオリンピックのフランスのオリンピックでもこのイマジンがすごくこう目立っていたかなっていう、あれ閉会式ですよね確か、改めていい曲ですね、
はい、まあ名曲ですよ。
田中アートのアーティストピックアップ、今回はジョン・レノンさんです。続いては田中アートさん、お待たせしました。
はい、もうどれをどうかけていいかもよく分かんなかった感じです。
悩んだ結果何という曲にしたんですか？
やっぱりそのジョン・レノンが亡くなってから出た最初の曲だったのかな、そんな感じだったと思うんですけども、この曲を選びました。聞いてください、ジョン・レノンで、ね、ウーマン。ジョン・レノンでウーマンでした、
はい、お母さんにジョン・レノンの曲何がいいかなって相談しなかったの？
それすればよかったですそれの方が話的には流れよかった
じゃあ今度ビートルズ関係の、うん、企画をやった時には
なんかいろんなうんちくを教えてくれそうな気がする
もう覚えてないんじゃないですか
電話でリモートでご出演いただくというのはいかがでしょうか
いやいや嫌ですよ
嫌ですよ
ちょっと恥ずかしいよね
あそうですか
番組終わっちゃいますよずっと喋ってます
え結構ノリノリでお話しなさる方で
ずっと喋ってますよ、
ね、あ、うん、いいじゃないですか
いやもう他の方はいいと思いますけど
いやケイズドリームで公開録音であ
MC に来てもらえますか
ねえもう私たち3曲選ばせていただいたんですけど、うん、まだまだたくさんありますよね
いやそれはもうそうですよ、
うんはい、改めて素敵な曲が多いアーティストの一人だなって思いました田中アートのアーティストピックアップ今回はジョン・レノンさんでした続いては12月のケイズドリームレコメンドアーティストです今月は大晦日のカウントダウンライブに出演するカウントダウンを行うバンドの紹介ということですね
はいそうです今年を締めくくって来年の頭のカウントダウンをやりますロッカですね
お、うん、私ロッカ知ってますよ、
はい、あそうですね、うん、前も紹介した時に、うん、そうですね竹見さんのところも出演してるっていう
そう、クロールにもね出てくれたりしてるんで、うん、はい、
はい、
いいバンドですよね
そうですね、うん、もうちょいこう広がっていけばいいなと思う本当にいいバンドなんで、うん
ポテンシャルはねかなりいいの持ってますから
持ってますよね、うん、演奏力もありますしすごいいいバンドなので、うん、今後チェックしてもらいたいなと思いますね
はいそれでは最初の1曲お願いします
はいそれでは聴いてくださいロッカでパズル
一つ足りなくてもバラバラになってしまってもどうでもいいよ全部君だって分かり合えなくても分かり続けているよどうだっていいよ全部君だって一度
ケイズドリーム 12月のレコメンドアーティスト、ロッカでパズルでした。
ボーカルの声がやはりこう、はい、気になりますね。
なんかこのクールな感じなんですよ、 見た感じが、うん、リッケンバッカーですごいクールでかっこいい感じなんですけど、もうみんな元気でいいやつらで、毎回あの前打ちをしようって言って一緒に飲んでる、メンバー全員で飲んでるようなバンドなんで
前打ちもやるの
そうなんですよ。そんなイメージ全くないんですけどね。
確かにあのアーティスト写真だったりとか、うん、MV 見ても、はい、そういう雰囲気はゼロですね。
そうなんです、このギャップが素晴らしいですね。今日やりますよねみたいな感じで
楽しみに、それを楽しみにもしてたりして、は
い、そうなんですよ本当に、うん、嬉しい限りです。今の若い子たちでそういう子はなかなかいないので、うん、
確かにね、うん
うん、はい、
そうか、
貴重なバンドです、うん、
ケイズドリームをこよなく愛する、前打ちをこよなく愛するロッカ大晦日のカウントダウンライブに出演して、さらにカウントダウンを行います。詳しい情報はケイズドリームのホームページご覧ください。田中敦さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
ライブラッシュです。各地のライブハウスの情報をお送りします。
はい、今回は東京高円寺にあるライブ&バームーンストンプの安子と島崎康弘店長に登場してもらいます。
リモートでの出演です。安店長、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ね、まあ、恒例になっておりますが、
はい、
ムーンストンプは高円寺のどの辺にあるのか、まずね、教えてもらいたいなと思うんですが。
はい、高円寺北口を出まして、純情商店街の突き当たりの地下になりますね。はい、
もう、高円寺の北口から出て歩いて、どう ?2、3分?
もう2分くらいじゃないですかね。ね、
うん、はい。12月に入りまして、
はい、
どうですかお店の方は。
ねえ、年末大変ですね、
うん、ムーンストンプはね、12月がオープンの月なので、
はい、21日です ね、 ね、
21日分変えると何周年になるんだっけ。
23年ですね。
あらま、
ねえ、もう安くんもね、年食ったね。
もうおっさんですね。
はい、ずっとやってんだもんね。
はいはい。
12月このイベント特に注目してほしいなっていうのってありますか。
そうですね、21日にエルクさんという方のイベントがあるんですけども、うん、そのエルクさんの誕生日らしいんですね、21日も、
うんうんうん
うん、まあ誕生日イベントとはしない普段のイベントになるんですけど、うん、まあそこで僕もちょっと弾き語りをさせてもらうっていう、まあ、お互いちょっとお祝いしようみたいな感じで、うん、
なるほどね、
行ってますね、はい、
うん、楽しみですね、じゃあね、
はい、
うん、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、はい、江崎翔くんでレンチオブホープ、希望の牧場をお聴きください。
平坦な日々の 変わりはないさ。ただ生きている、ただ生きている、それだけさ。毎日は場所へ希望とつけたこの歪みのひび割れを指で撫でる、まるで未来をめでるように。毒の風が吹いたとしても明日もここで夢を見るのさ。ただ生きている、ただ生きている、それだけで素晴らしい。ただ生きている、
江崎翔さんでランチオブホープ、希望の牧場でした。
はい、これあれなのね、牛目線の歌なんだね。
あ、そうみたいです ね、
うん、はい、そうそうそうそう、
なんか引き込まれるような ね、
あとギターの音色がいいね、すごくね、この人。
彼もすごく長くて15年くらい前からうちでやってくれてる。
おお、じゃあもう長いね。
18年くらいになるかもしれないね。もうずっと上手くてギターも、
うん、もう基本はもう一人でやってるシンガーソングライターっていう感じなんですか。
そうですね。でもあの、ね、エマニュエルサンフラワーでマンドリンとかコーラスを担当したりとか。
ああ、マンドリンもできるん
だ。そうですね、でなんかリナマメちゃんっていうことのユニットもやったりとか、
うん、
そのリナマメちゃんはあれなんジョンソンズモーターカーの初代ドラムの、で一緒にそのアイリッシュっぽいことをやったりとかしてますね。
うんうん、ああ、は
い、
なるほどね。じゃあ、まあ、さっき聞かせてもらったような曲だけじゃなくて、
そうですね、
うん、結構本当幅広くいろいろと活動してるんでね、
かなり幅広いですね、はい、
でこの江崎さんのライブが今月ムーンストンプであると。
はい、そうですね、12月18日に、はい、
木曜日ですね。
はい、そうですね、はい、
この日はどんなライブになるの。
加瀬明っていうね、あの弟みたいなやつと、ツーマンライブですね。
おお、なるほど、はい、じゃあなんかこうちょっとアットホームな感じで。
そうですね、はい、そんな感じになりますね。
わかりました。
はい、
安さん、今週はここまでということで、
はい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ライブラッシュ高円寺ムーンストンプ店長安さんでした。